ラジメニ玉手箱
R。
今回もお聞きいただき誠にありがとうございます。ラジメニ玉手箱はある岩崎和夫です。
皆さん元気してますか？ボリューム363の時間がやってまいりました。ラジメニ小町香織こと南香織です。
まあ世の中はもうクリスマスムードいっぱいでございまして、
もう盛り上がっちゃって大変。
もうねこのハーバーランドも、はい、いろんなクリスマスツリーの飾り付け
ね、綺麗ですね。
ございまして、先週ちょっと話題にしましたが本体の方で、はい、あのアスナロの木
ね、生木、
あれがちょっとあの今あの意見市場というかあの新聞の声欄なんかで話題がありました、
はい、物議を醸しておりますよ。
つまりあの150年も育ててきたアスナロを、はい、まあ、つまり
どうすんねんと、
その後どうすんねんと。
私てっきりそのまま育てるんだと思ってたの。
なんか
だから根っこのまま持ってきたんだと思ってたの。
切ってなんかこう作ってとか、ね、まだ未定なんですって。
そうでもね、そうなんか作んねんけど、それもちっちゃいちっちゃい置物的なものでしょ。そうなんですよ。何万個作れんねんって話やからね。
そんなもんそんな150年の木でやることないやろという。そうだからせっかくねこれからまたね何十年も生きるかもしれないのこのイベントのために持ってくるとは何事だと、ね、うん、お怒りの方も多くて
びっくりしましたね。
確かにちょっとね、はい、とは思いますよね、
はい、でその問題はその後のことを聞いても聞いても誰も答えられないことなんですよ。そうそう、まあ、考えてへんのかいという。
せっかくだからまあ持ってきたんやからなんかもっと有効活用というかね、
は
い、
うん、
あれ元へ戻してもあかんねやろね。
どうなんだろうね。
そのあたりまたでも運ぶことだったら金かかるしな、またな。
そうそうそう。それやったらもっと海側じゃなくて神戸の山側に植えてあげたりとかね。そうそうそうそう、まあ、
環境的に良くないもんね。
そうそうそう、潮風より、
まあ、あの思わぬ、ねね、議論を巻き起こしてる。
びっくりしちゃった、
今日この頃でございますが、まあ、この、 あの、ね、ラジオ関西 の、 あのハーバーランドの神戸情報文化ビルには、
はい、
ショッピングゾーンがあるんですけど、うん、カルメニという、
うん、
その入り口にですね、
はい、
でっかいマジンガー Z が、
そうなんですよ、
置いてあって予想以上にでかくてびっくりしました
よね。わーって入ってしまう、でかっと思って。あれクラウドファンディングで作ったんでしょ。
みたいですね。
すごいね。
あの水木の兄貴がね、
はい、
まあ、あのだから何年かぶりに、
そう来年の
新しいバージョンのマジンガー Z 歌って張り切ってますけど、
そう
そうそう、はい、これ試写を12月の頭ぐらいに見に行く予定なんで、
うんう
ん、またご報告したいと思いますが、
楽しみ、
まあ、いろいろ、まあ、28日までなんで、
あ、
これが流れてる後半だとちょっと、
あれ映画のアピールのためにやってんのにそれ提供すんねんな、
ま、いろいろあるんじゃそのあたりは、はい、
こっから回るんかなあちこち、
まあ、回るんはしないです
ね、 ね、
はい、さあ今週もお便りたくさんどうもありがとうございました。こちらペンアドレス市場の宛氏のナーコー生物部松本健一さんです、うん、あの先週ね、神戸流通科学大学での、
はい、
ハバチョンさんが実行委員長をやった、
うん、
大学祭と、
うん、
その後の、ね、集まりというか
プチ三千里、
これについて、まあ、懐かしい写真が送られてきまして、はい、先週は思いがけず昔の懐かしい写真を話題にしていただきました。変わってないとおっしゃっていただきましたが、自分でその頃の写真を見ると髪の毛の多い痩せていると思うんですけどね。
いやもちろんその辺は変わってますよただ全体的に変わってないのよ。
全体的な印象は変わってないよね、
うん、
94年の秋だったのではないかと。この集まりは実は放送では言ったのではなくて、
うん、
パソコン通信、
あ SRB
SRD、
はい、
まだインターネットなんてのがなかった時代ですから、
うんうん、
パソコン通信上で告知されたもので、岩ちゃんが来たのは気まぐれです
だから行くよって言ったんじゃなくて、
まあ、たまたま行ったっていうですね、
うん、
ハバチョンさんの大学の学祭に行こうという、まあ、オフ会みたいなものだったと、うん、でハバチョンさんはクイズ大会の司会をするということで、その晴れ舞台をみんなで見るのが主要目的でした。
なるほど。
このクイズ大会にはパーマン6号さんも参加して見事優勝、
うん、
優勝商品のシンガポール旅行をゲットしたのでした。
ちょっと待って、何なんそのバブリーな大学。
94年やから多少バブルの、名残があったんちゃ
う。そうですか。
特に流通科学大学って、
は
あの大英とか、
ああ
バックにいろいろついてるんで、
スポンサー的なものの匂いを感じますね。
匂いを感じるけどね。はい、すごいな。
はあ、
で事前にハバチョンさんから自分のゼミが屋台を出しているので買ってあげてね、ハバチョンセットというメニューもあるよ と聞いていました。
あ、もうその時点でハバチョンって言ってたんですね。
まあ、あのペンネームとして、
ね、大学でも、
はい、で、私とヤミさんとでその屋台に行くと確かにメニューにハバチョンセットと書いてあります、
うん、
たこ焼きかクレープみたいなものだったと思います。だから中身はもう覚えてないですね、
うんうん、
で私はそのハバチョンセットちょうだいとご注文したんですが、さすがにヤミさんなんとかさんセット、つまりあのハバチョン君の本名の、
はいはい、
名字のを言ったわけですよ、
はい、
セット、
うん、
というふうに注文したんです。
、うん、
ちょっと売り子をしていた女子がキョトンとして、
そうだろうね、
他の売り子に何々って何とこう聞いてるわけですよ、わ、はい、からんもんね、
うん、
他の売り子さんうんってハバチョン君のことやで、え、ハバチョン君って本名なんとかって言うんだ。
そっか、ニックネームだったんだ。
ゼミ仲間全員からハバチョンと呼ばれてるってどうよ。しかもその女子は本名の方は知らないという、実話でした。
へえ。
もうね、だから僕もあのニックネームの方が有名やった、
はい、うん、
みたいなもんですね、
うんうんうん、そうなのか。でね、その三木市に住んでるハバチョンさんが先週くださった分でね、大学の事務局の方が私の顔を見るなり、ハバチョンさん来てくださったんですねというのが恥ずかしかったっていう部分が正しく伝わっていなかったようなのでって、まあでも我々としては普通そこは自分の本名のところをラジオはペンネームで書いてるから、そこを、うん、あのなんだろうな、差し替えてるというふうに受け取りますんでね。
まあそうやわね、
はい、まさかあなたが大学でハバちゃんと呼ばれてるなんて知らないじゃない。ここのポイントは大学の事務局の人が私のことをハバチョンと呼んでいたことなのです。リスナー友達同士の場では何ら恥ずかしくないのですが、そうか、メニュー作ってた割には意外なところで呼ばれると恥ずかしいものです。実はこれは在学中に関わった、学生向け大学案内パンフレットに起因してまして、思えばこの時から私のペンネームが匿名希望の意味合いではなく通称名の色合いが強くなっていたのかもしれませんね、という。
なるほどな。
でパンフレットにこう書いてたんですね。ね、すでに、
うん、
なるほど、
へ、
そうでしたか。
まあ、でもその頃のニックネームというか、まあ、ペンネームというか、はい、これが未だにこう通用していて、
そうですね、あ、ハバチョンさんって言われる、
すごいことですよね、うん、こちら奈良県、奈良県じゃない、長岡市の、新潟県ですね、遠距離リスナー坂巻さん、あのカレーの話題がずっと続いておりまして、
はい、
我が家のカレーはずっとハウスバーモントカレーでした。
あ、
甘口ですね、
はい、
小さい頃は甘口、その後辛口が発売になって甘口と半々で使うようになりました。僕と一緒、
ブレンド、
そう、バーモントカレーっていうのは全体的に甘いんですけど、うん、その中でも辛口っていうのが出たんですが、
うん、
それでも半々で使っていたというね、うんうん、中辛も試してみましたがこれがちょっと違うという感じだったので、
うんう
ん、ずっと甘辛半々です。でも母が入院してその後亡くなってからは作ってないですね、という。
このあたりのカレーはもうなんか CM のこうロゴコールがすごい印象に残ってますね。
バーモントカレーはもうずっと
あの
ジャニーズの若い人が担当する
から、ね、はい、ハウスバーモントカレーだよってやつ、
いまだに続いてるもんね。こうリンゴがパカッと割れて蜂蜜がとろーっていうのがね、
なんかすごいよね、そう考えると。
それたらこのブランドが続いてるのすごいよね、
うん、
おー、へ
ー。こちらもカレー話。姫路市のなんとかさん、私がまだ会社の寮にいた頃、寮の食堂が休みになる日はよくカレースパゲティを作っていましたって。
ほうほうほう、
美味しそうだね。
ほう、
作ると言ってもキッチンがありませんでしたのでカレーは当然レトルト、これを洗面所備え付けの湯沸かし器で汲んだお湯につけて電子レンジで解凍加熱した酢のパスタにかけていただきます。当時近所の大手スーパーの冷凍食品コーナーに多分ママだったと思うのですが3食分1パックで百数十円だったと思います。そういう製品が置かれていてよく利用しました。最近は冷凍パスタというと最初からソースと絡んだ状態になっているものがほとんどですね。あれはあれで出来が良くて美味しいですが、上に書いたように好きなものとの組み合わせが楽しめないのでちょっと残念。探せば今も数の冷凍パスタはあるかもしれませんね、という。あ、だから何でもかけていいよっていうパスタだけが冷凍になってるやつ、
酢の冷、そのね、そういうのってあるんかな。僕あんまそういうの買ったことないんでよくわからないです。カオリンはあんま買わないよ、
ね、それはね、見たことない。あの冷凍のパスタは買うよ、
うん、
でもほら味ついてるからね、
ついてるからね。
そんなんがあることが知らない。
パスタそのものというか何にもしてないです。パスタの麺だけを冷凍で売るってことはあんまないかな。
あんまり聞いたことないですね。
あれパスタの麺というのは生麺とか乾麺とかによってやっぱり餅がだいぶ違うわけですよね。
いやどうなん、あ生麺、それはそうですね、はい、もちろんもちろん
生麺だとやっぱりちょっと賞味期限が、
うん、生麺で冷凍してなければあんまり持たないです。
あれ普通はだから生で生麺凍ってきたらちょっと余ったりしたら冷凍しとくんですか、
湯がきすぎたら、
ああいやその凍ってきたやつ半分ぐらいしか使わなかったり
っていうか、パスタを基本生麺で買ってくることはないです。 だって家で茹でるものだから。
そういうことだ、まあ、そうそうそう、じゃあしばらく持つもんね、冷凍する必要ないから。
そうそうそう、
そういうことか。
そうなんだよ。でもそれが湯がくのがめんどくさい人のために湯がいたものを冷凍してあるんだと思うんだよね。そうそうそう、
冷凍食品の棚ってあんまりいかないんだね僕。
あ、本当だ、今ようできてるで、美味しいで、ね、
よう聞くねんけど、
うん
うん、なんか
チンがめんどくさい。
いやいや違う違う、なんか足が向かないっていうか、いつも大体は同じようなとこ通っていくから。
わかる気はする、わかる気はする。
今度一遍やってみよう。
うん、ぜひぜひ。
意識にないからほら、うん、素通りしちゃうのよ。そうだよね、で後であっと思うのよ。
ちょっとあの寄り道してごらん。
買い物に行くって感じじゃないもんな僕の場合、
ね、
必要なものを買いに行くやからね。
でも私もだからお菓子の棚はおかきのお菓子の棚は行くけど、ポテチのお菓子の棚は行かないんですよ。うちおかきは好きだから。
あ、なるほどな。
そうだからたまにちょっと一列間違えて入って、おポテチやみたいな。
そうだね、だからそういういつものルートあるからね、
うん、そうそうそうそうそう、ね、
そうか。豊中市のもみじ狩りに行きたいなドクターモアイさん、
うん、
我が家は日々のレトルトカレーのストックをふるさと納税の返礼品で賄っているのです
が、すごいじゃない。
こちらで美味しいカレー情報をいただいたので探してみたところ、
はい、
呉の海上自衛隊カレー、
はい、
横須賀海軍カレーなど出てきました。
あーそう、
申し込んだら規則通り金曜日にいただきたいものです。
本当ですね、
やっぱね、うん、最近ツイッターで、やっぱそれはそれ の, あのそういう話なんですけど、結構そのねふるさと納税でレトルトパックって送りやすいし、
そうそうそう、
日持ちもするしいいんでしょう ね、
うん、ね。
で、あの最近ツイッターでフォローし始めた石井マーク、
うん、
石井は漢字で、まあ、あのロックの石に、
はい、
井戸の井、
うん、
でカタカナでマークの話、
うんうん、
といったねも榎本敦子さんと結婚されたあの男性声優ではなく、
なくてね、
標識など各種表示を生業とする大阪の会社株式会社石井マーク、
うん、あ会社の名前なんだ、
うん
うんうん、
専門である標識やピクトグラムの話題のみならず各種安全にまつわる濃くて役立つネタを頻繁に投稿されていて楽しいのですが、最近の書き込みを見てもサンバルカン、ビオランテなどの文字が並んでおりイラストのキャラの被り物がどう見てもキグナス氷河、
へい、そうなんだ、
のそれだったり、どう考えても中の人はお仲間なので
お仲間ですね。
そういう意味でも皆さんようフォローです。
なるほど、
へえ、石井マーク、
石井マーク株式会社的なことなんでしょうねきっと。へえ、なんか
まあどこの職場にも絶対いるからね、そうそうそう、そういうファンはね。
でそういうファンの人が どんだけ候補に食い込んでるかっていうね感じですよね。
書き込むことが多いんやろね、
そう
多分ね、
うん、
おー石井マークだ、
石井マーク。さあそして先週ですね、恋人ができましたという衝撃的なお便りをくれたつかもんゼロワンさんです。
もうリア充ですよ、
はい、
もうクリスマス向けてリア充維持していかなくちゃ、
リア充にこれからなっていこうとしていくところです、
ね、
でね、告白したんですかと、どうなの、
ね、
って話をしたでしょ、
うん、
結論から言いますとまだ告白はしていませんと。これから恋人になれるかどうか、来月2人でユニバに行くのでその日に思いを伝えようと思います。こういうことは SNS じゃなく直接伝えた方がいいと思います。当然です、特に作戦とかはないんですけど、僕の中では2つだけルールを作りました。 1. 心を込めて思いを伝える。 2. もしノーと言われたらそこは潔く諦めるという、これだけ、あとは行動あるのみ。うーん、この甘酸っぱい何とも言えない気持ちは何なんですか。しかし後日その思い人からこのような LINE が来ました。ねえねえつかもんさん、妹が私もユニバ行きたいって言ってるんですよ、妹も連れて行きますね。い、妹だと告白の日はもう少し後になりそうです。
そう、妹一緒に来たら告白しづらいよな。
うんうんうんうんうん、
これは、
まあ、これは予防線を張られていますね、まず。
あ、そうか、
はい、もしくは、うん、まだまだその対象の域に入ってないから、え、行く、あんたも、うん、行こうや、3人の方が楽しいし、ウェーイみたいな感じです。
まあ、まだ友達みたいな感じやから、
だからここは3人で楽しみましょう。まず
ここはまずそれで楽しむ。
そうです、 年明けでもいいじゃないですか、告白は。
焦るな。
焦るな。ここは焦るな。彼女が3人でというのならば、3人で妹にも気遣いながら楽しもうじゃないか。
わかるわ。そういう時ダメになるパターンって考えすぎんのよね。
そうなんです。深く考えるな。
もう僕はそんなんで何歩か失敗するんで、焦るな。
だから
考えるな。
もうちょっとなんか2人の距離が縮まる。で、あなたがどういう人かっていうことを彼女に分かってもらうような感じで、かっこつけずに。
そう、
うん、
今を楽しめ。
そうそうそうそう。で、私年明けのような気するな、告白すんの。
まあ、年変わるからな。
うん。まあちょっとユニバでどうやったかまた教えて。
初詣とか行く約束とかね。
はい。で、2人でって言っとき、そこは。もし行けるんやったら初詣では二人で、そこは妹はあかん、はい、
カオリンの顔が真剣なもんね。
そうですよ、だってうまくいってほしいもん。
はい、こちら、大阪のピオボックスさん、
うん、
先日香川県に所用があって出かけました。午前中で所用が終わり、さてさて今回はどこのうどん屋さんに行こうかなと思案し、以前、うん、うどん隊の方が七福といううどん屋さんを挙げておられたことを思い出して行ってみました、
うん、
この店は1階がノーマルなうどん屋さん、2階がカフェプラスカレーうどんのお店
いいね
になっています、
うん、
前に1階は行ったことがあるので2階へ、筋肉とチーズが入ったカレーうどん大変美味でした、
うん、
ふと店内を見回してみたときに妙に見覚えがある男女の方が会計中でした、
うん、
さてはてどこでお見かけした方かなと記憶を探りますがパッと思いつきません。しばらくしてからふと思いつきました。もしかしてうどん隊の方かな。
あらも、
検索してみると同時刻につぶやいておられたので間違いないようです。気づかずご挨拶できなくてすみませんでした。 R の場を借りてお詫びいたします。おいしいうどん屋さん情報感謝ですと。
ほう、なるほど
ね、
はい、
ね、この七福というう どん屋さんで、
うん、
男女のうどん隊を見かけたとも
う2組ぐらいしか浮かばへんけど、男女、いやむしろ1組かな、
かなり限定されてきますよね、
はい、そんな感じがしますけど、
ね、
そうですか。ツイッター便利やな、ツイッター
便利だね。
大阪市港区のペンネーム、トモ&ジェリーさん。香川に行ってきました、毎年行きつけのうどん屋、松岡のしっぽくうどんが始まる12月1日に行ってるのですが、今年からは行けそうにもなく、連休が取れたため行ける時に行っとこうとなったのです、
うん、
今回は12月で閉店する境出のうどん屋、兵庫に行くのが第一目的。
兵庫
という、兵庫県の兵に里って書くんですけどね。
兵庫、うん、
第一目的で、10年以上前初めて行った時、3月半ばの大雨で冷え切った体があったかいかけうどんを食べてとても温まりました。そんな思い出のうどん屋さんが閉まるのは寂しいですね。続いて境出の麺屋七福へ。こちらは県庁近くの七福の別邸です。うどん仲間の方が頼んだ冬限定のブラック釜バター。ブラックって何だと思いますか？あ、カオリン正解、イカスミです。練り込みではなく、絡めているので、一口食べただけでお半黒になります。それでも味はくどくなく美味しかったですよ。次回も食べたいな。夜は香川の方とたぬき一番、略してサヌイチで夜飲み&夜うどん。うどん以外のメニューも豊富で、どれもこれもめちゃくちゃ美味しい。遠いのでしょっちゅう行けないのが残念です。そんなこんなの今年最後のうどん巡礼は、お腹いっぱいになって帰ってきました。今年最後の巡礼だったんですね。
まあ、年末は何かとお忙しいですからね、
はい
はい
はい、
七福に行かれたということで、
ほら
大阪港区のポスタルスイーパー闇狩人さん、つまり予定をちゅめて、行ってきました、
はい、
実は結構好きだったお店が今年で閉めてしまうという。
あ、さっきのね、
それが兵庫さんのね、
うんうん、
古い製麺所スタイルのセルフ店、入り口に大きさの異なる丼が置いてあって、それぞれが一玉用、二玉用、三玉用となっていて、自分が食べたい量の丼をお店の人に渡せば、黙っていても自動的に食べたい量を入れてくれるという、
うん、
コミュニケーション不要の注文スタイル、それが面白かったのですが、こういう味のあるお店がまた一つなくなってしまいます。で、他に行ったのは麺屋七福と松岡、
うん、
どちらも私の定番なんですが、結果的に、兵庫と合わせて今回は三者三様のお店を巡ることになりました。
予定ちめて、
ったんですね、
はい、
まあだから、兵庫は後継者がいなくてお店を閉めてしまう、
はい、
で親父さんのお店を息子が継いだのが松岡、
うんうんうん、
で数年前に新規できたのが麺屋七福、
うん、
去るもの残るものそして新しいもの讃岐うどん界の縮図がそこにありました。
本当ですね、まあ、そんだけ長いこと見てきてるってことですよね。 うどん隊は
というわけで、
はい、
おそらく
ということですね。
ピオボックさんがお会いしたのは
ヤメ夫妻ということ
だそう
です、ね、まあ、そこぐらい
しかしピタッと会うっていうのがすごいね。
びっくりですね。録音されとったでヤメ夫妻群馬県前橋市の熊野アーネストさんさん、肉の話でね、鶏なの牛肉なの豚肉なのって話で、関東では焼き鳥って言って豚が出てくるんじゃないかって話しました。
という話をしました。
私関東で生まれ育ったものですが、焼き鳥で豚が出てくることはありません。あ、群馬は関東じゃないと思ったそこのあなたは後で体育館の裏まで来るように北海道の一部地域では焼き鳥イコール豚串というのは聞いたことがありますが、東日本とは言ってさすがに東すぎる。さてここ群馬は全国一肉の消費量が少ない県なんだとか。県自体は酪農が盛んで美味しい牛もいっぱいある、まあ、知名度はないのですが、そんな中豚肉は結構食べられています。町にはホルモン焼きの店は結構あって、それは豚肉が中心です。そういう店とか家庭のことを考えたら、まあ、焼肉イコール豚肉っていうのはあながち間違いではありません。ただ焼き鳥屋さんに行って豚串が出てくるというのはないということですね。
まあ、関東東日本での広いですから、
う
ん、まあ、出てない。普通に焼き鳥のみ、ね、鳥のみっていうところが、
私は焼き鳥と頼んで豚が出てくるんじゃなくて、焼き鳥屋さんに行って豚がいっぱいメニューにあるってことやと思うねんけどな。
そういうことやるけど
ね
で千葉県船橋市の柴崎義和さん、
はい、
この方東京都内の巣鴨にある、
はい、
独立店の居酒屋チェーンじゃなくてね、
はいはい、
居酒屋で焼き鳥の仕込みをなさってる。
はいはい、
そうだ、 そんな仕事なさってるんだ、
うん。
私自身の勤務しているお店では焼き鳥は、まあ、鶏肉の中の胸肉を中心とした仕込みをしていると、
うん。
で私自身は以下の仕込みをやっている。ネギマ、レバー、
うん、
心、ハツですね、うん、これは、鶏です、
うん。
ニラ豚巻き、
うんうんうんうん、
トマトチーズ巻き、
うん、
これは、豚肉、
うん、
だそうです、うん。まあ、その他にもレバーのたまり漬けとかもつ仕込みをやっています、
うん。
打足になりますが、私の勤めているお店では豚肉仕様の焼き鳥は3アイテムだけです。ニラ豚巻き、トマトチーズ巻きにもう一つ別にあるわけですね、
うん。
で牛肉仕様の焼き鳥は2アイテムあると、
うんうんうんうん。
まあ、焼き鳥屋さんで出してるから、まあ総称して焼き鳥とは言うけど、
はい、けど要は串カツですよね、串屋さんですね。
豚も肉、牛肉もあると、
うん。
でお店の焼き鳥のメニューは15アイテムあるんですが、だから鶏、豚、牛が7対2対1になっている。
ああ、なるほどなるほど、
ということです、
はあ。
各お店にもよりますが、関東東京都内のお店では鶏肉を使用しました仕込み提供しているお店が多いと考えられます、
うん。ありがとうございます。
焼き鳥店やけど、まあ言ったら、まあね、串カツというか、うん、
そうそうそう
そう、
豚も牛もある、
あるという、
まあ、それ多分全国的にそうだと思うんだよね。
もう鶏オンリーっていうところは、
うん、
逆、焼き鳥屋さんという看板上げてたら串カツ屋さんじゃなくて
焼き鳥屋さんでもサイドメニューとしてあるからね。
サイドメニューな、
そうそうそうそうそう、ね。まあ鳥はメインやけどね、うん。やばい、焼き鳥食べたくなってきた
カレーについて続いて焼き鳥ですから、
うん。こちら箕面市にお住まいのサンバカトリオの略してテンボケさんです。まず買ったレコーダーですが、スポンサー問題に揺れまくる T 社です。
あ、新しいレコーダー買うたわけですね。
そうそうそう、国内で言ってたやつ、
ね、東芝買うた、
東芝買ったんですって。
東芝お
う、うん。で同じメーカー同士なので、 LAN ケーブル1本つなぐだけで、しかも高速で録画時間のおよそ3分の1で移行ができるのが強みと。ただ我が家は、旧型とは何か問題があるようで、移動している途中で打ち切られることがものすごく多いんですって。ちょっとストレスよね、それ。ひどいと一つも移動できない。まあ、ただしデータは残ってるので再度行えるんですけどね。なかなかデータのお引っ越しが終わりません。
これもね、だから本当、前々からやっぱ東芝ってそういういろんなこう便利機能がついててありがたいんですけど、
うん、
機構が複雑なだけにトラブルが多いんですよ。
うんね、まあ、それでもダビングを諦めるしかなかった状態から脱却できたのは大きいものです。技術の進歩、喜ばしいですね、というね。
まあ、だからな、まあ、著作権の問題もあるけれども、うん、できるだけこう移行できるようにしてるということなんですけどね。 でこちらいただいたのがだけし君、何年からどうもありがとう、あのそのね、データの移行、まあ基本的にはそのブルーレイディスクなりに移していくしかないんですけど、
はい、
今のところ解決策がカオリンのお宅のレコーダーのハードディスクに溜め込んだらやばいやばいの忠告も本当は本人も気づいてるかと思うんですけど、聞こえないふりをしているだけだと思うんですよね結構やばいです、
はい、
しかも外付けが6台とかの状況だと他のレコーダーに持っていく場合それを一旦円盤に書き出す作業が漏れなくついて回ることになるのですが、あのいわゆるレコーダーに搭載してあるブルーレイドライブのレーザーピック、レーザー、あれが耐久性がいいとこ100枚から200枚ぐらいの書き込み程度の耐久性しかない、というこの方の経験上
100枚って少ないね。
だから多分ね連続してやったりすると
あ結構焼いてるけど な私、
うん、
だからちまちまやればいいってことやな。
そうで一気にほら10枚20枚続けてとかで、やっぱりその耐久性的にはね、ただまあこの方の経験だとまあ200枚ぐらいで耐久性がないと、だからまああのそれも早くやらなきゃいけないということなんですけど、ただあの最近出始めてるのに CQ ボルト対応レコーダーってあるんですよ。
CQ ボルト対応レコーダー、
はい、これもソニーのレコーダーも今年の春以降のモデルからその CQ ボルトの外付けハードディスク対応になったはず、そんな新しくないよね旦那のって。
2年前です。
ああ違うな、これはあのその機種とか個体だけでなくて他のやつにも外付けがいけるっていうやつなんですよ。だそれで録画した外付けで録画したものは、それ対応 CQ ボルト対応の別のレコーダーでも大丈夫っていうことなので、それはだから外付けハードディスクレコーダーが生きてる間は大丈夫ってことなので、
だから本体が死んでもってこと？
そうそうそう。
なるほどね。
これからするんだったらその CQ ボルトに対応したレコーダーにしておけば、まあ聞きはちょっと、回避できるかなと。
ね。これちょっとそれと今のが壊れたら
それとなんか置いといた。
なんかねちゃんとねやってるっぽいんですよね。
映してんの？
ような気もする。だから全部が残したいわけではないっぽいねん。
まあ、資料的なものやろうから実際に自分として残しておきたいというのはそんなにないんやろうけどね。
なんかね貯めるのが好きみたいその行為わかる？わかる？男の人
なんとなくわかる、
一度ハードディスクには時代劇を貯めておりますみたいな、その状態がただ好きなだけのような気がするの。
わかるわかる、すごく僕
知らんけど
僕あんまりないんだけどそういう傾向はあるな。
ね、
まあ、もう壊れた壊れた時は貯めたことに意義がある。
そうでどうもだってほら映画ってさ DVD で持ってたりするんですよ。これ持ってるやんだってブルーレイボックスで持ってるやつなんでダビングしてんでここに入ってんのって言ったらいいねん撮ってんって言ってたから取って貯めたいだけな気がしてきた。
あのなんかずらっと並んでるのがね。
そう
気持ちいいね。
ナンバリングしてるのがその証じゃないですか。綺麗に。
ここに俺は貯めてるでーってい
う、ね。そうね。さあこちら車の話でございまして、
車ね、
はい、リバティ GT さん、はい、こちらは愛知県は瀬戸市からですね、アクセルの踏み間違い事故に関する投稿があったので僕からも一言、踏み間違い事故を起こす車はオートマや CVT など、2ペダルの車ばかりです。クラッチ操作が必要とするマニュアル車はアクセルとブレーキを踏み間違えてもせいぜいエンストで済むため飛び出すことはありません。またアメリカでも以前アクセルの踏み間違い事故が問題視されていましたが左足ブレーキを推奨したことで解消されたとのことです。なので2ペダルの車に乗る人は左足ブレーキを積極的に推奨するべきだと思います、だって
まあね、カオリン免許持てないから何のことかわからないですけど、クラッチっていうその間を挟むマニュアル車だと、あの踏み間違えてもブレーキのつもりでアクセル踏み込んでもクラッチ踏んでないので、ガクンとなって止まっちゃうんですよ、だからまあいわゆる暴走はありえない、でもそれじゃなくてもオートマチックだったら普通オートマチックってブレーキとアクセル両方右足で踏むんですよね、左足ずっと遊んでる状態なんですよ、だから左足でブレーキを踏むっていう癖をつけておくと、踏み間違いがなくなると。
ああ、なるほど。
ちょっとでもかなり左足をこう横にしないと踏めないんで、ね、
そうですね。女の子のように斜めにしてないとってことですか。
ちょっと踏みづらい。だってまあそういう構造になってないからね。
そうだよね。
ただまあその例えばほらこの頃ちょっとあの高齢になってきて危ないなと思う人は今のうちにそうしておくと万が一の時に役に立つかもしれない。
そうかそうか、はい。なるほどな。
まあ、いろいろですけどね本当にね、
とっさの時にどうなるかってことやからな。
大阪枚方市の枚方ザンドロ梅田二丁目さん、この方も仕事柄レンタカーをよく使うと、
はい、
僕ら行くときはなんかレンタカー屋さんに行って免許証見せて、うん、こうなんか車選んでとかってやりますけど、うんうん、よく使うんで、
うん、
三井カーシェアのカレコっていうのを利用してるそうで、
ほう、
これはあの大きいクラスの車、エクストレイルとかハリアーとか、いわゆる四輪駆動車みたいなこうゴーッツやつね、
うんうん、
でも6時間までならコンパクトクラスと同じ2800円とお得なプランもあります。
安、
なんか荷物いっぱい運びたいとか家族大勢で行くとか、ね、大型車だと結構高いんですけど、
うん、
この三井カーシェアのカレコだと同じプランもあると、
うん、
会員だと予約をしてスマホに専用ソフトを入れて、
うん、
車のそばでスマホのソフトの予約した車を使うっていうボタンをパッと押すと、うん、あら不思議、
うん、
それを指定したドアが、あの車のドアがロックが解除されるんです。
もうなんて便利なんだ。
車の中に車の鍵があるのでドアロックさえ解除されれば使える仕組みになっています。
はあ、
戻すときは逆で全部閉まって車を返すってボタンを押すと、うん、ドアがロックされる。
うわー、で中に鍵入れたまま。
なるほどな。このあたりはすごいね、やっぱり電子制御やな。
本当ですね。
このカレコ、関西ではちっとも車がなくて超不便で会員も少ないと思うのですが、
うん、
そうなんや。
まだ浸透してないのかな。
浸透してない。関西人なんかこういうの手出しにくい感じ、イメージあるからね。なんと会社の近くには結構あって使い勝手がいいんですと、
うんうんうん、
この間借りたホンダのフィットは走行距離132キロでした。新車やん。
ねえ、
あんまり使われてないだから。
そういうことなんですね。へえ、
新車の気分を味わえて便利。
すごいシステム。
あんまり普通の方レンタカーって、まあ、観光地に行った時ぐらいか。
そうですね、あとは車乗ってない友達、免許あるけど車持ってない子と遊びに行く時かな。
カーシェアってのがこのがあるからね。
そう、めっちゃ便利ですね。
カーシェアの方が意味だよ、経済的で。
そう、あの、あれがいらないでしょ、駐車場代。
そうなんですよね、
うん、こちらひねくれいわちゃんイレギュラーズ塩ナイトさん、愛知県小牧市からです。不用意に反応するコルタナさん、Windows 10にもアシスタントのコルタナが
入った。入った、
うん、
コルタナっていうのが
あって、これ何なん、アシスタントって
、あ、声かけるとあの、まあ、OK Google と同じですよ。
ああ、そういうことか。うん、はいはいはい。Windows 10にもアシスタントのコルタナさんが搭載されていますが、不用意に反応しちゃうことってあるんですよね。ラジメニアでリクエストをする曲を決めて、これだな、とか、ふとつぶやいて、しっかり聞き耳立てて立ち上がってくるコルタナさん。いやいや、呼んでませんよ。だから、これだな、
コルタナ。
これだな、万歳、
万歳やね。
PC 切ってたりマイクを切ってればさすがに立ち上がりませんけどねって。そうだよね、それ立ち上がってたら怖いよね。これだな、
マイクロソフトのいわゆる Google ってですよ。
OK Google みたいなもんなんだ。
コルタナってのは何かご用ありませんかって常に常駐してる。
呼んだ的なことですよね。
あれ、マイクをオンにしてないとダメやからね。
そりゃそうだね、聞こえないもんね。これだな、これだな。空耳アワーだ。
Google には近いこともないもんな、くるくるとか。
OK Google にはあっても OK Google っていうこと、このツーワードにはなさげだね。
だからツーワードにしたんかな。
うん、かもかも。
こちら神戸市東野田区のペンネームブルトンの骨さん、ありがとうございます。まあ、あの最近ちょっと話題になってるんですけど、情報セキュリティ、まあ、パソコンとかスマホよく使われますが、
うん、
この頃の情報端末といって家電とかにもいろいろこうインターネットにつながってるやつ多くなってますよね。
ありますね。
これ IoT っていう言葉があって、
はい、
これインターネットオブシングス、
うん、
まあ、インターネットに関わるものという意味ですけど、
うんうん、
IoT という言葉がよく使われるようになる以前からインターネットを使用する家電機器はありました。テレビやレコーダーなどはソフトウェアの更新などを、まあ、インターネットを使ってやっているし、うん、他にもいろいろな機器がデータをやり取りするためのネットワークを使うようになっています、
うん、
ただまあ、あのパソコンとかスマホと違って、そういう家庭用の機器っていうのはあのセキュリティ対策が十分でないために、
そうか、
機器を悪用される可能性が高まっているということは昔から言われていたと、
うん、
実際にネットワークから機器にアクセスするためのパスワードなどを購入した時のまま使っていたり。
ああ、
そんなことあんまり意識しないからね。ただ各機器一緒やったら、
そうね、
持ってたらみんな同じってことになってしまいますので、うん、 はい、だから勝手にアクセスされての情報漏洩とか設定を変えられたりとか、インターネット上での攻撃に使われたりするという事例があるそうで、
うん、
今年の後半に入って Bluetooth の接続方式や無線 LAN、Wi-Fi の暗号化方式や実装などに侵入や情報漏洩に悪用できる弱点が発見されています。Bluetooth や無線 LAN を使っている機器では対策が必要とされていますと、
うん、
まあ、便利になる一方でネットワークに接続できるいろいろな機器でソフトを最新にする、パスワードなどの設定を安全なものに変更するといった対策が最低限でも必要になっているのは皮肉なことかもしれませんと。
うん、なるほど、そうですよね。
それとはあんまり意識せずに使ってること多いからね。
そうそうそう。でパソコンとかになるとやっぱり大事なものが入ってる箱ってイメージがあるから、
またエアコンのスイッチとかテレビのスイッチだとあんまり関係ないと思ってるもんね。
あと冷蔵庫とかね。
冷蔵庫とかね。
そうなんだよね。
これそれこそ OK Google って言って全部が動くようになると、はい、全てに対策が必要になってくるわけね。
そうそうそう、困ったもん。
大変やな、うん、パソコンとかだとパスワードの変更ってわかるけどさ、
はい、
冷蔵庫のパスワードどうやって変えるの？
まあ本体で多分とか、
あん
であ
るあんのかね。そうね、
スマホと連動してとか、まあ、便利だろうなと思うんですよ。買い物してってちょっと待って、醤油って打ち合ったかなとか、
そういうのピッてやれば在庫のやつが出てくるみたいになるからね、うん、これから、
まあ、便利っちゃ便利、
ね、まあ、便利な裏にはいろいろあるということで、
そうそうそうそう、ね、愛知県知立市モートトロートザラジオ漫画さん、先週末三重の長島リゾートで開催されたゆるキャラグランプリ2017において、
うん、
我が町知立市のチリュッピ、かわいいこれ、
チリュッピ、
チリュッピが準グランプリに輝きました。ちなみに1位は千葉県成田市のうなりくん。チリュッピは2014年生まれ、市の花のかけつばたと地元の和菓子のあんまき、これをモチーフにしたキャラクターで、馬のパーカーを着てフードにはかけつばたのブローチ、そしてあんまきのポーチをたすき掛けにしたスタイルなんです。詳しくは知立市の公式ホームページをぜひ。ゆるキャラの頂点に立てなかったのは残念ですが、全国で2位というのは誇らしいです。これで我が町も注目を浴びればいいのですが、ちなみにあんまきとはあんをどら焼きの生地で巻いた知立名物の和菓子、種類も豊富なんですよという。なんか見た目ちょっと巻き寿司みたいになって細長いんですけどね。
なるほど、
これがあんまきだそうです。準キャラ準優勝ってすごいじゃないですか。
すごいよね、全国で2位
やもんね。あんだけ数があるのに、
ね、もう今やもうゆるキャラなんて星の数ほどあるからね。
一個の市で山のようにいるんですよ、
ね、なんか主催してる方が2020年をめどに、
うん、
休止とか
ゆるキャラグランプリを、
うん、なんかそういう風に言ってらっしゃいますけど、ね、まだ決まったわけではないみたいですけどね、うん、まあ、あまり多すぎて
確かに
困ってるんちゃうかな
エントリーが多すぎてね、
多すぎてとかね、うん、だからエントリー断る基準ってないもんね。
それはゆるキャラであればってことだもんね。
こちら上京区のスパロボトルノにストロボイルカさんです。板飛行機、
はい、はいはい、
現在 E フライトアカデミーという通信教育でのパイロット育成カリキュラムを行っている団体が、今年6月にエロ漫画先生とのコラボで世界初の板飛行機というのを制作したそうなんですよ、
うん、
でそれに引き続き板飛行機第2弾ということで、獣フレンズ板飛行機プロジェクトというのを実施しています、
うん、
一番大きなイベントとしては11月30日に県営名古屋空港に隣接して愛知航空ミュージアムという航空博物館がオープンするのですが、
うん、
それのオープニングイベントとして12月1日から3日まで獣フレンズ板飛行機が会場に地上展示されるとのことです。愛知航空ミュージアムの入館料大人1000円いりますが、獣フレンズ板飛行機の自体の見学料は無料ということですので、見に行ってくださいと、
うん、
で以前に私がエロ漫画先生の板飛行機を見に行った時に E フライトアカデミーの CEO にお話を伺う機会があったのですが、これ塗装ではなくて、
うん、
印刷フィルムをこう貼る、まあ、ラッピングなんでね、
はいはい、
だから飛行機の場合、
う
ん、飛行の風圧で劣化が激しく 2,3 週間くらいしか持たない、
うん、
そうなそうで、今回の愛知航空ミュージアムでの公開が終わればすぐに剥離作業に入るそうです。
ああ、そうかそうか。
数少ない板飛行機を見る機会なので、興味のある方はぜひということで。
やっぱりなんかそのエロ漫画先生とかさ、ケモフレになると、板 ていう字がすごく似合うよね。
そうだね。
だってさ、JAL とかでも言ったらさ、ピカチュウ飛行機とか今まであったけど、痛くないもんね。痛くなかったから、やっぱ女子キャラやね。いいな、見に行きたいな。こちらは神戸市灘区のペンネーム、さくらきょうこちゃんです。今年の秋アニメ、一番面白いと個人的に思ってるのが犬屋敷です。
面白いね、犬屋敷ね。
私も大好き。
独特の絵柄やからね、あれね。
もともと原作の奥ひろやさんのファンであるので、作画の美しさと声優陣の名演技は、先の読めないストーリー、大いに楽しんでいます。最初私が奥先生の作品にハマったのは、今から20年以上前の、変という作品です。変なやつの変ですね、うん、SF からラブコメまでどこか変な部分の短編集を集めた連載だったのですが、途中から不良の鈴木くんが優等生の佐藤くんという男の子を好きになるという、まあ、今でいうボーイズラブ風の作品が特に人気が出て、その部分だけ連載が個別に続いたものです。私はこの変を全て読んだと思っていたのですが、20年経ってネットで初めて知ったのは、この作品には続編があり、なんと鈴木くんと佐藤くんが結婚したことを匂わす結末があると知って大いにびっくりしました。それらを何とか読もうとアマゾンや古本屋さんめくったのですが、もう絶版で、デジタル書籍化もされていないので読めない状態。しかし世の中の動きが本当に早くなったなと思ったのは、この変をはじめ一世を風靡した沈黙の艦隊の最初に出たバージョンまでもが絶版になっているということなんです。
はあ、
そういえば10年前の BS 漫画ヤバで、漫画家石川純さんがそのことについて、世の中世知辛くなったもんだなとこぼしておられました。これそれはともかく、これから私の古本屋通いはしばらく続きそうです、という絶版。
まあだから置いといても、まあ、売れないし、過半を重ねていっても、だからそれだけ売れないので、
うん、そうですね、
あ、もう絶版にしてしまうっていうことなんや
ね。まあそうですね。
だから本当売れる時にバーッと売れて、あとはもう CD と同じやね、うん、そのあたりはね、
うん、そうそうそう。だからまああと古本屋とか、まあ、最近だったらメルカリね。
あ、そうか。
私メルカリで見つからない本とか漫画よく見つけてますよ。
そうか、古本屋に出す、はい、出しに行くのも、もうめんどくさいけど、メルカリだったらってことで、そうか。
で、ヤフオクだと、なんかその、なんかこう、全然入札がなかったらっていうのもあるけど、メルカリも自分で値段決められるから。
そっか。
うん。ちょっと、やってると思うけどね、木桜京子ちゃんだから。
コミックス。
もしまだやったら。
探してる人はメルカリだよ。
ね、そう。変って言ったから、変。いっぱい出ると思うけど、変なものが。
あの、ガンツの方ですよね。
そうですね、そうですね。
こちら、石川県金沢市の EMM さん。あれ、EMM さんってさっき紹介したっけ？
あ、そんな気がする
ような気がするね。
はい、2枚目ですか
かな、
あれ
まあいいか、言っちゃおうか、うん、カオリンがあの金箔を乗せたソフトクリーム、
あー、はいはい、
つぶやきましたよね。
はい、
その金箔ソフトのお店は京都の銀閣寺近くにあるお店なの。
はい、そう、金と銀。
どうも、あの金箔はどうも金沢で作ったみたいですね。
あ
の、通常の金箔は硬さの調整のために金に微量の銀と銅を混ぜた合金で作られているのですが、金 100% っていうのももちろんある、
うんうん、
あるいは金と澱粉などの増粘多糖類で作った食用の金箔も製造販売されている。
へ、
食べやすいんかな。
そうなんじゃない。
こういった食用金箔は、例えば結婚式やお祝い事の料理の装飾なんかにも使われてたりしていますが、金沢では観光客向けのお土産のお菓子などにも金箔を使ったものが見られました。あので、2015年に金沢の金、製箔業者である箔一さんが、北陸新幹線開業に合わせて、ソフトクリームの上に金箔を1枚乗せた金箔ソフトを1000食限定で販売するというニュースが流れた。これがそもそもなんやね。
うん、
ニュースを見た時にはそこまでやるかと思ったのですが、いろいろなテレビ番組で取り上げられたこともあって、観光地である東茶屋町に出店された金箔アイスクリームは大人気で、限定だったものが常設化し、さらに兼六園や香林坊、博一さんの本社でも発売されるようになっています。
うん、
ちなみに博一さんの金箔ソフトのお値段は891円、
うん、
博一にかけているわけですね、という、
はい。
で、まあ、この金箔ソフトに限らず、金沢では北陸新幹線が開業してから金箔を使った土産用のお菓子が増えている。
もうキラキラしてて綺麗やからね。
せんべい、クッキー、フィナンシェ、のあんこや、
うん、
あんやようかん、あめやようかんやコーヒーなどなど、
うん、コーヒーも
金箔浮いてんのかな、ね、金箔入りの化粧品やフェイスバッグもある。
はいはい、いいですよこのフェイスバッグは。
ねえ、まあいいじゃないですか ね、 ね、金、まあ、金沢っていうとね金の金箔のところでね、
うん、そうそう、多分1枚ネタ書いて私昨日つぶやいたから、ああそれでもういても立ってもいられなくなって2枚目を書いてくれたんですよ、ね、きっと。それはだって金といえば金沢だもん。
金沢もね、
ね、うん、こちらはこの横須賀の片隅のハニマルオさんです。時間ギリギリのメール、ほんまや11時59分や先日23日の祝日は来月からの新章を前にしてガルパン成分を補給するために大洗まで車で行ってきましたよ。しかも横須賀から大洗まで高速道路を使わず全て一般道で走破してきました。往復13時間、滞在時間1時間半ぐらいの大洗に行くというよりはただのドライブのような強行軍でしたが、
みんなようやるな、ね、ほんまに。
道中ではアマゾンプライムビデオがテレビ版と劇場版のガルパンを配信していたのでそれをずっと流しっぱなしでテンション上げながらなんとか走り切りました。大洗は先週があんこう祭りでかなり盛り上がったようでしたが、23日はのんびりと静かな雰囲気でガルパンギャラリーでもゆったり買い物ができました。往復13時間はさすがにきついですが、日帰りは不幸不可能ではないことは証明できたら。
いや普通は不可能だと思うんだけど、は
い、また近いうちに行きたいです。来月からの新章も楽しみです。まあ、あんだけ盛り上がったら新作はどんだけみんな楽しみにしてるかっていう、まあ、
愛が半端ないね。
多分ね楽しみすぎてね映画見ながら鼻血出す人いっぱいいると思うわブオーって。
はい、今日もたくさんお便りどうもありがとうございました。ボツがちょっと大量に出てしまいましたが
本当ですね、
はい、また懲りずに来週もお便りお願いします。メールアドレスです。
radi@jocr.jp です。
ファックスナンバーは神戸 078-361-0005 番、おはがき封書の方は郵便番号 650-8580 ラジオ関西ラジメに玉手箱 R の係までお送りください。来週も聞いてくださいね。岩崎和夫と
南香里でした。